聖書を読みます。はじめに旧約聖書のダニエル書12章1節から4節を読みます。旧約聖書の1401ページ上の段です。ダニエル書12章1節から4節。その時大天使長ミカエルが立つ。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が、しかしその時には救われるであろう。お前の民、あの書に記された人々は、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は、とこしえに星と輝く。ダニエルよ、終わりの時が来るまで、お前はこれらのことを秘め、この書を封じておきなさい。多くの者が動揺するであろう。そして、知識は増す。もう一箇所、新約聖書のヨハネの手紙1、5章の1節から4節を読みます。新約聖書の446ページ下の段です。イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆、世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。祈祷を捧げます。神様、あなたは死を打ち破られたお方です。今日もこの礼拝を通して、あなたの生きた御言葉を私たちが聞くことができますように助けてください。聖霊によって、語る者と聞く者との心の内側を明るく照らしてください。あなたの口から出る命の御言葉によって、この一回りも豊かに生きさせてください。あなたは大切なことをたくさん聖書を通して示してくださっていますが、私たちは十分にその教えを生かしきっておりません。助けを求めている人の傍らを通り過ぎているかもしれません。不当な力によって押さえつけられている人の自由への叫びに無関心でいることもあるかもしれません。あるいはまた、泣いている人の声を聞かないようにしているかもしれません。私たちのこうした姿は、あなたの御心に背く姿です。どうか私たちの罪を許してください。今、あなたの力により 頼みます。どうか助け導いてください。私たちがあなたの御旨に沿うように、生き方を変えていくことができますように。主イエスの見てよ、私たちを温めてください。主イエスの力よ、私たちを励ましてください。あなたの受けた傷によって、私たちを包んでください。本日は、私たちの教会は午後から教会総会を持ちます。どうぞその時をも導いてください。感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。とこしえに星と輝くと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。本日のテキストを読んでおりますと、キリスト教は実は極めて単純なのだなと思います。イエス・キリストを信じる者は皆神様から生まれたもので、その神様を愛する者は仲間のキリスト者を愛する者だと著者は言います。というのも、すぐ前の4章で著者は愛について論じていますので、それを受けて5章では信仰の問題を取り上げているのだと思います。で、その理由は、愛の内実は信仰がなければ確かめられないと著者が考えたからだろうと思います。言うなれば、イエス・キリストを信ずる信仰から真実の愛が生まれてくるということです。私たちはマタイ福音書に記されておりますイエス様と使徒ペテロとのやりとりを思い出すことができます。マタイ16章にはペテロが信仰を言い表す記事がありますが、その15節にはこのように書いてあります。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。先ほどダニエル書を読みましたけれども、ダニエルは捕囚民という厳しい現実の中で神を信じる者の復活の幻を見ています。そこからわかることは、旧約聖書がやがて来たるメシアについて語っているとするならば、新約聖書はすでに来られたキリストについて記録しているのだということです。旧約聖書をしっかり読んだ者は新約聖書のイエス・キリストについてよく理解するはずでありまして、信じることも容易になるのです。今日のテキストの一節二節は、そのイエス・キリストを信じる者が神聖した神の子だと述べているのですけれども、しかしそのことを実際の生活に当てはめてみるとどうなのかを著者は語り始めるのです。 私たちは確かにイエス様は神の子だと信じているのですが、実生活では絶えず悪魔の誘惑に惑わされて、堕落して、時には偶像に迷い、この世の悪に染まって、心が暗黒に覆われてしまうこともしばしばです。場合によっては、善と悪との区別もつかなくなって、肉欲の奴隷にさえ落ちることもあります。で、こういう私たちが信仰生活を保っていくには、かなりの訓練が必要だということを、どうも著者はよく理解しているようです。私たちが神の子であるためには、聖書をよく読み、礼拝生活をしっかり送って、確かな信仰に導かれなくてはなりません。最初に、キリスト教信仰は極めて単純ではないかと申し上げましたが、その通り、本来信仰とはすごく単純なはずなのです。第一に、神様から生まれた私たちが神様に頼るのはとても自然なことでしょう。ところが私たちは、この世のさまざまなものに心を奪われて、信仰心まで失いかけます。しかし聖書をしっかり読んで、心からの礼拝を誠実に捧げる生活を続けていれば、私たちは自分の不信仰に気づかされるのです。あまり良い例えではないかもしれませんけれども、そのことは例えて言うと、信頼して飛行機に乗るようなものではないかと思います。私は国外に出るために飛行機に乗るとき、時々変なことを考えます。今自分が乗ろうとしているこの飛行機は本当に目的地まで行くのだろうか。そんなことを考えてしまうんです。というのも飛行機は一度飛び立ってしまうと、乗客である私たちはどこをどう飛んでいるのかわかりません。まあ一応座席にスクリーンがありまして、そこにはルート表示が出ますので、この辺なのだなとは思うことはできます。しかしそれはあくまで与えられている情報であって、実はその真実性を自分で確かめることはできません。その情報をその時には信じるしかない、他に方法がないから、私たちはそれを信じているに過ぎないわけです。まあでも私たちは実際は飛行機に関するいろいろな知識がなくても、料金さえ払えばちゃんと目的地に着くのですね。私は何十回も飛行機に乗ってきましたけれども、目的地以外に運ばれたことは一度もありません。ですから私たちは信頼して飛行機に乗ることができます。どうも信仰生活とはそんなものではないかと思うんです。イエス様という飛行機にすべてを委ねる。命も行く先もすっかり任せて歩むのが信仰生活です。そうして次に著書は、人を愛することが必要だと言っています。で、これはイエス様も最も重要な掟だとして引用されたことですが、 あの旧約聖書の戒めですね。隣人を自分のように愛しなさい。そういうイエス様の言葉を私たちは繰り返し聞いてきました。で、この手紙の著者が人を愛しなさいと語るのは、それが人間生活の根本だからです。旧約聖書だけでなく、新約聖書を与えられている私たちは、今日のテキストで信徒同士が互いに愛することを求められています。私たちはイエス・キリストを信じて生まれ変わったのですから、新しい意味において愛の生活を送らなければなりません。では、この著者が進めることを実際に実行していくにはどうしたらよいのでしょうか。それは各々が自分で見出さなくてはなりません。私の場合、最初に思い浮かべるのは三条の説教でしょうか。これは何度も読み返して分かったと思うことから実行に移そう、そういう努力をしてきました。別に三条の説教でなくても構わないのです。パウロの書簡でも何でも、皆さんがご自分で思い浮かべることのテキストを頼りにして実行に移す努力をしていけばよろしいのです。で、3節以下には神の掟という言葉が出てきます。キリスト者であることはなかなか大変なことだとも思うのですが、考えてみればそれは当然でしょう。私たちは病気になってしまうと十分に働くことなどはできません。信仰を与えられてキリスト者になったということは、私たちが神様の前で生まれ変わって新しい人間になった、そういうことですから、私たちが病気であるならば、それを早く治して元気に働けるようにする必要があります。もし健康に戻れたら、私たちは元気を与えられて、きっと休んでなどおられなくなると思います。イエス様は、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いとおっしゃいましたが、私たちは良い行いを重ねて救われるのではなくて、救われたことからこそ、救われたからこそ良い行いをするのです。神様の掟を守ることが苦にならないのは、世に対してキリスト者が勝利するからです。ですから4節には、世に打ち勝つ勝利という言葉が出てきます。ではなぜ世に負けることがあるのかというと、もちろん、まあ簡単に言えばそれは私たちが弱いからです。私たちはそのままでは弱い。だけれども、イエス・キリストを信じて神様の命と力をいただけるなら強くなれるのです。世には良くない習慣がたくさん溢れていますから、それに染まってしまえば私たちは世に負けます。これが信仰を得ることによって、いろいろな罪に負けていたものがそれらに打ち勝つようになる。これが世に勝つという意味です。 信仰はキリスト者をイエス・キリストに結びつけ、イエス様から勝利する力を受け取るのです。打ち勝つ勝利、世に打ち勝つ勝利という表現があります。この4節の方ですから、4節の方のこの世に打ち勝つ勝利、これはもう少し丁寧に訳しますと、世に打ち勝った勝利とすべきではないかなと思います。打ち勝ったという表現は、ギリシャ語では特有のその不定過去という時制が使われております。アオリストっていうんですけどね、アオリストというのは過去の明確な行為や事実を表す時制です。未来の可能性を意味するのではなくて、すでに実現した勝利なのです。で、おそらく著者の脳裏にはイエス様が十字架と復活によって勝利しているということが強く働いていたのでしょう。私たちが生きるこの世にはさまざまな勢力があります。神様の御前にかなうよき力なら良いのですけれども、この世の勢力の大半は悪魔の働きといっても過言ではありません。その勢力はあらゆる角度からキリスト者を攻撃してきます。例えば今私たちの国では、まるで戦争に備えるかのような次々と新しい軍事法制が決められていきます。で、これなどは私は典型的なこの世の勢力の一つだと考えます。私たちは平和を作り出すものは幸いであるとイエス様から教えられているのですから、しっかりこの世の勢力に脳を言い続けようと思います。神の勝利を信じ続けるのが信仰者というものです。イエス・キリストを神の子と信じ、神様と兄弟姉妹を愛し、また神様に作られたこの世の人々を愛する、そういうキリスト者としてその掟を守りながら歩んでまいりたいと思います。信仰と希望と服従はその意味で一つです。私たちはイエス様に救われています。お祈りをします。神様、あなたは十字架という過酷な死刑道具の上でイエス・キリストに誠の勝利をお与えになりました。私たちはその主のもとに招かれて改心して人生の勝利を与えられています。この世の悪魔の技がこぞってあなたに反抗しますが、神から生まれるものは皆勝ち続けるとあなたは高らかに宣言してくださっています。どうか私たちがあなたを愛し、その掟を守ることができるようにお守りください。勝利者イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださって、賛美歌の575番求婚の中にはを歌います。
球根の中には花が秘められ、さなぎの中から命羽ばたく。寒い冬の中、春は目覚める。その日にその時を、ただ神が知る。沈黙はやがて歌に変えられ、深い闇の中、夜明け近づく。過ぎ去った雲が未来を開く。その日その時をただ神が知る。命の終わりは命の始め。恐れは信仰に、死は復活に。ついに変えられる永遠。